旧約聖書から申命記10章12節以下。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。ただあなたの神主を恐れて、そのすべての道に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、魂を尽くしてあなたの神主に仕え、私が今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないか。見よ、天とその天の天も、地と地にあるすべてのものも、あなたの神主のものである。主はあなたの先祖に心惹かれて彼らを愛し、子孫であるあなたたちをすべての民の中から選んで、今日のようにしてくださった。心の放棄を切り捨てよ。二度と固くなになってはならない。あなたたちの神主は神々の中の神、主なるものの中の主、偉大にして勇ましく恐るべき神。人を偏り見ず、賄賂を取ることをせず、孤児と家父の権利を守り、希留者を愛して食物と衣服を与えられる。あなたたちは希留者を愛しなさい。あなたたちもエジプトの国で希留者であった。あなたの神主を恐れ、主に仕え、主に付き従って、その皆によって誓いなさい。この方こそあなたの賛美、あなたの神であり、あなたの目撃したこれらの大いなる恐るべきことをあなたのために行われた方である。あなたの先祖は70人でエジプトに下ったが、今やあなたの神主はあなたを天の星のように数多くされた。新約聖書からマルコによる福音書12章28節以下。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である、他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。お祈りします。天地の作り主、恵み深き我らの父なる神よ、台風も過ぎ、この静かな日曜日の朝、私たちをここに再び集めてくださいましたことを感謝いたします。私たちの国はなんと自然の力の前に弱いことでしょう。風が吹き、雨が降れば必ず何人かの方が亡くなります。私たちはそのことで心を痛めています。 またスグル州もイスラエル南部でテロ事件が起こりました。アフガニスタンでは選挙を前にして政治的な緊張と暴力の緊張が高まっていると聞いております。イラクでは相変わらず力による支配が治安の安定ではなくさらなる暴力を呼んでおります。平和の主よ、この世界を憐れんでください。私たちの罪をお許しください。故なくして死んでいく命にあなたの祝福と恵みをお与えください。許しと和解が私たちの世界にやってきますように、そのために祈っている人々、世界中のキリスト教徒、また平和のために祈るあらゆる宗教の人々にあなたの祝福が届きますように、私たちを用いてくださいますように。またこの地域に住むすべての人々にあなたの祝福をお与えください。さまざまな問題を抱えている人にあなたの導きを、病のとこにある人にあなたの励ましを、精神と心の病の苦しみの中にある人にあなたの光と慰めをお与えください。聖霊なる神よ、今日この礼拝を導いて私たちの心に語りかけてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 皆さん、旧約聖書の律法には神がイスラエルの民に命じた掟として全部でいくつの掟があるかご存知でしょうか。ユダヤ教の学者たちはそれを数え上げて全部で613あると言っております。そのうちの248が何々しなさいという命令で、365も何々してはならないという禁止命令があるそうです。たくさんありますね。そこであるとき律法の専門家がイエスに尋ねます。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。するとイエスはこう答えます。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。この言葉はみんなが知っている言葉でした。なぜかというと、イスラエルよ聞けという言葉で始まる有名なお祈りが当時ありまして、聖人であればこの祈りを毎日朝と夕に唱えたからです。ですから神を愛しなさいという教えはみんな知っていました。さらにイエスは続けてこう言います。第二の掟はこれである。隣人を、隣人を自分のように愛しなさい。これも旧約聖書からの引用です。こうしてイエスは神への愛と隣人への愛という二つの愛の掟を最も重要な掟としました。私たちはいくつ掟を持っているでしょうか。数え上げたことはないかもしれませんが、生きるための決まりに何があるでしょう。良い人間になるために、幸せな人生を送るために大切だと考えていることはあるのではないでしょうか。いい子にしなさいとか、嘘をついてはいけません、お友達には優しくしなさい、強くなりなさい、しっかり勉強しなさい、一番になりなさい、いろいろあると思います。ではその中で第一の掟と呼べるものがあるとすれば何でしょうか。皆さんにとって第一の掟は何ですか。もしかするとこれは僕の予想ですが、もっと頑張りなさいではないでしょうか。どうしてもっと頑張ることが大切なのでしょう。それは今のままでは何かが足りないと思っているからだと思います。もちろん私たちが学ぶべきことは無限にあります。手に入れたいものもたくさんあります。でももっと頑張るためには元気が必要です。どうして何のために頑張るのかがわからないと、納得できないとやっていけません。聖書の言葉に耳を傾けてみましょう。私たちはまだ手に入れてないものを頼りに生きることは実はできません。すでにもらっているものでなければ私の支えにはなりません。先ほどお読みした申命記のところには、神がまずイスラエルの民を愛したということが書いてありました。見よ、天とその天も、地と地にあるすべてのものも、あなたの神主のものである。主はあなたの先祖に心惹かれて彼らを愛し、子孫であるあなたたちをすべての民の中から選んで今日のようにしてくださった。神を愛しなさいという掟の理由は、神が世界とその中に生きている私たちを作り、これを愛したことにあります。ですから神を愛するとは、神からの愛を力いっぱい受け止めてこれに応えつつ生きることに他なりません。イエスは病気の人や差別されている人たちのところに行って一生懸命働きました。どうしてでしょうか。この人たちが、ああ私は生まれてきて本当によかった、神様ありがとうと心から思えるようになるためです。神を愛するというのはそういうことだと思います。もう一つ、頑張りなさい、もっと頑張りなさいと言われるとき、私たちは大抵一人ぼっちで頑張る力を奮い立たせなければなりません。 自分のことで精一杯なのに、どうして隣人を自分のように愛することができるでしょう。そんな余裕がどこにあるでしょうか。申命記には次のように書いてありました。あなたたちの神主は孤児と家父の権利を守り、寄留者を愛して食べ物と衣服をお与えになる。あなたたちは身寄りのない外国人を愛しなさい。あなたたちもエジプトの国で寄留者であった。イスラエルの人たちは昔外国であるエジプトで奴隷として働かされていて、自分の力ではもうどうすることもできなかった時に、神が助けてくれた。ただそのおかげでエジプトを逃げ出し、イスラエルの国を作ることができました。だからあなたの隣人を自分のように愛しなさいとイエスも教えることができたのです。これは私が心細かった時のことを忘れて、見捨てられている仲間のことを忘れて、自分一人だけ幸せになんかは絶対にならないぞという気持ちのことだと思います。隣人を愛しなさいとはそういう気持ちのことです。北海道の浦河というところにベテルの家という施設があります。そこでは精神と心の病に苦しむ人々がソーシャルワーカーたちと一緒に作業所を経営しながら共同生活をしています。この家の人たちは実は頑張らないということをとても大切にしておられるそうです。それは病気の人が病気のまま互いに受け入れ合うためです。そこで暮らしている山本佳代さんという方がお書きになった次のような詩があります。私のどこがいけないのでしょう。あの子のどこが変でしょう。目に見えるもの、少し違うかもしれない。耳に聞こえてくること、少し違う時もある。だけど、それだけで見下さないで、見捨てないで。私だって笑ってる。私だって怒ってる。私たちも愛し合う。私たちも語り合える。痛みもある。喜びも苦しみも。あなたと同じに感じているはず。人間なんだ、あなたと同じ。人間なんだ、私もあなたも。人間なんだ、病気とかでも。人間なんだ、あなたも私も。同じ権利をください。裁かれる権利もください。同じ力をください。同じ立場をください。人と人として。神様から愛されていることに気づいた人は隣人を愛します。聖書はそう教えています。私たちもそうでありたいと思います。フランチェスコの祈りに合わせてお祈りいたしましょう。私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に永遠の命をいただくのですから。主イエスキリストの御名によって、アーメン。 皆様ご起立いただいて、ご一緒に賛美歌を歌いましょう。461番です。